Radio Cabinet。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。はい、始まりました。デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第3回放送です。
イエーイ
早くもね、もう3回目ということで、
はい、3回だって3回
ワンクール
ワンクールだよ、もう、
ね、早いですけど、
ね、早い、はい、
でこのラジオなんですけど、もう3回目なんですけど、もしかしたらまだ聞いたことないぞってやつがいるかもしれないので、
もしかしたらね、
もしかしたら ね、うん、可能性は低い、
ビレゾンビレゾン、
そうそうそう、低いけど一応ね、毎回のように自己紹介から始めていきましょう。
そうね、
はい、じゃあいつも通り長男からお願いします。
はい、長男のゆうやです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、次男ゆうすけです。今回メイン MC を務めてます。よろしくお願いします。
頑張ってください。
お願いします。
はい、はい、では三男のひろです。今回は、そこをなんとかのサングラスをつけて気合十分です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。四男のズズです。今日はちょっと風邪気味で鼻声になってますが、元気いっぱい頑張ります。よろしくお願いします。
よろしく。
よろしく。
でこのラジオなんですけども、毎回オリジナルラジオドラマを収録して、これを聞いてもらうっていうのがこのラジオの一番の見どころなんですけどもね、
う
ん、
そうですね。
前回第2回のラストに長男の無茶ぶりで、はい、何やら予告らしきものがあったような。
そうです、4段の僕がやりましたよ、
ね、
スペクタクルファンタジーな予告を
カミングスーンみたいな。
そうそうそうそうそう。
あれは結局どうだったんですかね、
どうだったの。
実はなんと言いますか、
ヒロさん
前回のツズのご要望にお応えして台本を完成させてきました。
やったー
作ってきたんだね。
頑張ったよ。
おー、いいね、やるね、
よくやった。
超楽しみにしてました。俺が全世界で一番楽しみにしてたと言っても過言ではないです。
おー、ありがたい。
本当にもう桃太郎、
はい、
桃太郎が出るんですね。
そうです。
はい、でですね、前回のラジオドラマにはあのゲストの方が一人来ていただいてたと思うんですけども、
いた、
はい、
はい、いたね。
いらっしゃいましたね。
ね、女の人がね、
花だったね、
はい、花だったね、うん、今回はなんと、
なんと
ゲストの方が
なんと
なんと来て、
来て
ません、
ません。
はい、まあ、あれ、まあ、しょうがない、
あれ
というわけで、今回もむさ苦しい男連中のMC で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ラジオドラマの中の方には、うん、ゲストの方がね、
うん、バッチリ
バッチリいるんだけど、
それはさらっと言うね、
先に言おうよ、
それさらっと言うんだね。
そこ重要だから。
ごめんごめん。だ、 MC は男4人ってことでね。
そういうこと
だ
ね。
そうそうそうそう、
説明ベタか。
でも今回はなんと2人もゲストが参加してくれてるからさ。
本当だよ。
しかもまだ女性だよ。
あれ、桃太郎に女の子っていたっけ。
いるいる、うん、いるいる、よくよく思い出すと女性いる。
昔
ある人ころにふんふんが、
あ、いたいたいた、いた。女の子
昔は
女の子だから。
そうそうそう、
まあでもね、あれだよね、リメイク版だからさ、
あ、
超可愛いおばあさんかもしれないよね。その発想なかった。それ
は期待しちゃうな。
あ、やべ、作者がなかったって言っちゃった。
おばあさん、かっこおばあさんとは言ってないみたいな感じ。
そうそう。
さあ、それはね、どうなってるのかを実際に聞いていただいてから、ね、
あ、楽しみだな。
参りましょう。じゃあタイトルコールの方、
はい、
三男お願いします。
お願いします。
わかりました。では、今回のオリジナルラジオドラマなんですけど、長編になりますので前編と後編に分かれております。間に、一度小休止が入りますので、そのあたりでね、トイレに行くなりなんなり、ご自由に時間を潰してください。
まあ、レッドラジオだからね、
うん、
止めればいいんだけどね。
まあね、
せやね。そうね、まあ、一応ね、
一応前編と後編に分かれてますよっていうところだけね。
はい
はい、それでは行きたいと思います。
はい、
オリジナルラジオドラマ桃太郎エクストリーム、お聞きください。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト、塾ワーク。
中南米に行きたくなったら、同行通訳、 各種手続き代行の融合サービス。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。昔々あるところに桃太郎という青年がおりました。そう、犬、猿、キジをお供に従えて悪い鬼を退治したあの桃太郎です。見事に鬼をやっつけて金銀財宝のお宝を山ほど持ち帰った桃太郎たちは心優しいおじいさんおばあさんと共に幸せに暮らしていました。何不自由のない生活を送っていた桃太郎ですが、彼にはある願望がありました。それは
もっと強い鬼と戦いたい。
そう、桃太郎は渇望していた宿命のライバルを。鬼退治を超えるような血湧き肉躍るバトルを。これは力に魅せられた童話界の英雄桃太郎の新たなる戦いの記録である。
オリジナルラジオドラマ桃太郎エクストリーム。
おい桃太郎、桃太郎や。
はい、どうしましたおじいさん。
おお桃太郎、わしゃこれから猿の散歩がてらちょっくら山へ芝刈りに行ってくるでの。留守番をしとってくれんか。
それなら俺が行ってきますよ。ちょうど暇でしたし、山道は危ないですから。おじいさんはお茶でも飲んでいてください。
なんのなんの、まだまだ若いもんには負けはせんぞい。
ウッキッキッキー。そうですよ桃太郎さん、オイラもついてますから大丈夫っすよ。
お前は山に行って柿を食いたいだけだろ。
ウッキッキー。否定はしないっき。
ちなみにわしもそのつもりじゃ。
おじいさんまで。はあ、わかりました。じゃあ芝刈りはお願いします。
猿、お前もしっかりお手伝いするんだぞ。
了解っき。
では行くとするかの。
はいっき
ー。はあ、まおじいさんの日課を奪うわけにもいかないしな。仕方ない、風呂でも沸かしておくか。
桃太郎、桃太郎や。
ん、おばあさんか。なんだろう。はい。
おお桃太郎、こんなところにおったのかい。
何かご用ですか。
私はワンちゃんの散歩がてらちょっと川へ洗濯に行ってきますからね。ちょっとお留守番しててくれないかね。
桃太郎さん、ついでに私も川で遊んできてもいいですか。
ああー、いつものあれですか。わかりました。それじゃあおじいさんには俺からうまく言っておきますから、ご近所の方たちにもよろしく伝えてください。
いつもすまないね。
いいえ、お安いご用です。ああそうだ、犬ちょっと。
何ですか。
お犬、なるべく早く帰ってこいよ。いい加減口裏を合わせるのも限界だぞ。
私だってもっと遊びたいのに。
早く帰ってくれば今日のご飯3割増し。
おばあさんを引きずってでも帰ってきます。
うかしたのかい？
いえ。それじゃあ、犬、おばあさんを頼んだぞ。
はい、任せてください。
それじゃあ、行ってきますよ。
はい、行ってらっしゃい。
はぁ、みんなやることがあって羨ましいな。俺なんか鬼退治からこっち、家の仕事ばかりだって言うのに。こんなことなら、もっと旅を楽しんでおけばよかった。あの時は鬼退治に必死で、そんな余裕全然なかったもんな。結局、その鬼も、俺が強くなりすぎたせいで大したことなかったし。ああ、せめてもっと強い鬼と戦いたかったな。
その願い、聞き届けた
む、何やつ？
わしは神、桃太郎よ、お主のその願い、このわしが特別に叶えてやろう。って、あれ、桃太郎は？
おい、こっちだこっち。
お、なんじゃ、後ろにいるなら初めからそう言え。派手に出てきた手前、ちょっと恥ずかしいじゃろ。
知るか、見るからに怪しいやつ、泥棒か。一体どこから湧いてきた？
天井かな。
バカだ、屋根裏は昨日修繕したばかりのはず。
いや、その天井ではない、もっと上ぞ上、雲よりもずーっと上の世界から降りてきた偶像崇拝、全知全能的な存在なのじゃ。
偶像よくわからんが、そんなザレ言誰が信じるものか。
そっちが聞いてきたのに。
この家に入ったのが運の尽きだ。鬼をも倒したこの桃太郎がお前を懲らしめてやる。正義の鉄槌を食らえ。ふっ、な、拳がすり抜けだ。
ああ、無理無理、そういうのは当たらんのじゃ。神様の特権というものじゃの。ところで桃太郎よ。
なんだよ。
お主そんなに強い鬼と戦いたければ強くてニューゲームをしてみんか。
強くてニューなんだって。よくわからん言葉を使うな。
おう、そうじゃった。ちょっと待っておれ、わしの言葉が理解できるようにしてやろう。案ずるな、痛いのは一瞬じゃ。
ちょっと待って。
天からの啓示と書いて天啓、その身に受けるがいい。てりゃー。いやー、どうじゃ、まるで雷に打たれたかのように全身にビビッとしたじゃろ。
まるでじゃない、完全に雷じゃないか。
でもこれで会話もスムーズになるじゃろ。試してやろう。激おこ
ぷんぷん丸、
コミックマーケット、
戦場の有明。
あー、
心がぴょんぴょんするんじゃ。
よし、これで一つは完璧じゃな。
バカな、知らない言葉なのにこいつの言ってることが言葉でなく心で理解できる。
では本題に入ろう。強くてニューゲームとは、現在の記憶や経験などをまるっと引き継いだ状態で、より難易度の高い人生を初めからやり直すことじゃ。
そんなことできるのか。
できる、それが神の特権じゃからな。とや、
すごい。
鬼を退治したという桃太郎の功績は大きいからの。そんなやつがさらなる高みを目指すというなら、神も一肌脱ぐというものじゃ。
今ようやくあなたを神様と信じることができた。
今かよ。
で、俺のこの人生は難易度的にはどのくらいなんですか？
そうじゃの、お主が倒した鬼の強さからすると、これはイージーモードじゃな。
イージーって一番簡単なやつじゃ。道理で物足りないと思った。
では今回はその上のノーマルにしておくかの。
ちなみに一番難しい難易度は？
いろいろ選択肢はあるが、やはり一番難しいのはエクストリームモードじゃな。正直イージーしか経験のないお主では想像を絶するじゃろうからやめておけ。
じゃあそれで。
それが良いって。
だからそのエクストリームモードでやるって。
ちょっと待って、そういうのはもっと段階を踏んでじゃな。
だって一番難しいやつをクリアすればそれ以外にも必然的にクリアできてるようなもんじゃない？
それはそうじゃが、一度難易度を決めてしまうとクリアするまで誰にも変更はできんぞ。お主本当にそれでいいのか？
ああ、 最強を目指す男に二言はない。
そうか。よかろう。ではこれからお主をエクストリームモードの世界へ飛ばす。
え、どうやって？
そりゃあもう霊によって雷に打たれてもらう。
またかよ。他に安全な方法はないのかよ。
ない。よし、では新たなる冒険にレッツゴーじゃ。
あれ、ああ、なんだ、夢だったのか。いつまでに寝ちゃってたんだろう。あ、そうだ、風呂を沸かさなきゃ。って、ここどこだ？家じゃないよな。狭いし暗いし、それにこの揺れ、気持ち悪い。とにかく外に出なくちゃ。あ、なんじゃこりゃあ！体が、俺の体が縮んでる！どうなってんだ？まさかこれも夢か？夢じゃない。
いやー、今日もいい天気だね。絶好の洗濯日和だよ。
あの声はまさか、おばあさん？近所の人たちとのお茶会じゃない。おばあさんがちゃんと川に洗濯に来ている。もしかして俺、本当に人生やり直したっていうのか？すごい、すごいぞ。ということは、俺はまた鬼退治の旅に出られる。退屈な日常とはもうおさらばだ。
おや、なんだよありゃ、上流から大層大きな桃が流れてくるよ。
桃？ああ、これのことか。そういえば俺は桃から生まれてきたってよく聞かされてたっけ。てっきり冗談だと思ってたけど、あれマジだったのか。
こりゃ頭げたよ。こんな立派な桃は見たことない。早く持って帰っておじいさんにも見せてやらんとね。
すげえ、まさか自分誕生の瞬間に立ち会えるなんて。二人とも桃から人が出てきたらさぞ驚くだろうな。楽しみ楽しみ。
おばあさん、気持ち悪いからそんなに言わさないで。
おじいさん、おじいさん、大変ですよ。
なんじゃばあさん、忘れもんか？
それどころじゃありませんよ。これを見てください。
はあ、なんじゃその大きな桃は。
川の上流から流れてきたんですよ。きっと神様からのおぼし飯ですよ、これは。
ありがたや、ありがたや。
その中にもっとありがたい赤ん坊の俺がいるとも知らずに。さあ、おじいさんおばあさん、早く桃を割ってください。
こうしちゃ俺、早速桃を割っていただくとしよう。ばあさん、そっちの棚から名刀備前長船を持ってきておくれ。
はいはい、ちょっと待っててくださいな。
え、今なんて？
それじゃあおじいさん、ケーキよくズバッとお願いしますよ。
任せておけ。かつて居合の達人と呼ばれた血が騒ぐわい。
え、ちょっと待って、おじいさん、中に人が入ってますよ。
ここは、俺の体。はあ、よかった。
桃太郎よ、やられてしまうとは何事じゃ。てか早すぎじゃろ。
あんた神様。
よう桃太郎、お主早速くたばりおってからに。神の話をちゃんと聞かないからじゃぞ。このタオル取っとんだ。
ブキブキ。
まあ冗談はこれくらいにして、お主エクストリームモードをなめぷしすぎじゃ。想像絶すると言ったであろうが。
いや、だって俺まだ生まれてすらいない。
言い訳無用。お主の試練は桃の中からすでに始まっておるのじゃ。
あんなのどうやって避けろって言うんだよ。
はあ、全くしょうがないやつじゃの。よかろう、初見のお主に今回だけ特別に生存ルートを教えてやろう。耳の穴をかっぽじってよく聞いておれ。
生存ルートって？
エクストリームではおじいさんは桃を切るときに包丁ではなく名刀備前長船を使うてくる。
そこまでするか普通。
いいから聞け。この場合お主は桃の右側に目いっぱい寄っておるとギリギリこの立ち筋をかわすことができる。
生まれてくるのも命がけだな。
まあこんな感じで今まで何ともなかったことで簡単にゲームオーバーになってしまうのがこのエクストリームモードじゃ。したがってどんなことにも常に気を抜かぬこと。たとえゲームオーバーになったとしてもその経験を次に活かせるようにしっかりと記憶し対策を考える。そのことを肝に銘じておくのじゃ。いいな。
なるほど。
おっと、そろそろリスポーンされる頃合いじゃな。
ということはまた桃の中から始まるのか。
そうじゃな。わしはもうお主に力を貸すことはできんから、最強を目指すならこれからは自分で何とかせい。
わかったよ。次こそはうまくやってやるよ。
うん、その意気じゃ。それと最後に一つ、桃太郎よ、これからお主には数々の苦難が待ち受けておるじゃろう。失敗すれば全てを失い、また桃の中から全てを始める。まさにデッドアライブじゃな。
なんだよ急に真面目になって。
じゃがこれだけは覚えておけ。神は乗り越えられる試練しか与えんのじゃ。そしてその試練を乗り越えた時こそお主は真の強さを手に入れることができるじゃろう。
ああ。
じゃから桃太郎よ、お主の輝ける未来を信じてわしから一言言わせておくれ。
ごくり。
フォースを信じるのじゃ。
って、お前それ言いたかっただけだろ。
おじいさん、大変ですよ。
なんじゃばあさん、忘れもんか。
それどころじゃありませんよ。これを見てください。
ほう、なんじゃこの大きな桃は。
川の上流から流れてきたんですよ。きっと神様からのおぼし召しですよ、これは。
おお、ありがたや、ありがたや。
よし、そろそろだな。
こうしちゃおれん。早速桃を割っていただくとしよう。ばあさん、そっちの棚から名刀備前長船を持ってきておくれ。
はいはい、ちょっと待っててくださいな。
来た。右に目いっぱい、右に目いっぱい。
それじゃあおじいさん、ケーキをくっつばっとお願いしますよ。
任せておけ。かつて居合の達人と呼ばれた血が騒ぐわい。
俺は生きる。そこだ。
なんじゃ桃の中から赤ん坊が出てきたぞい。
まあほんと。
よっしゃー。お
ー、元気よく泣いておるわ。よしよし。
私にはなんだかおたけびに聞こえますけどね。
どちらでもよいわ。きっとこの子は子供のいなかったわしらに神様からの贈り物に違いない。ばあさん、二人でこの子を大切に育てよう。
まあ素敵、そうしましょう。おじいさん、
よし、桃から生まれたからこの子の名前は桃太郎と名付けよう。これからよろしくな、桃太郎よ。
うわ
ー。こうしてなんとか桃から生まれてくることに成功した桃太郎は、以前と同じようにおじいさん、おばあさんに大切に育てられました。というわけにはいきませんでした。
おい桃太郎、 そこの荷物をここに持ってきてくれ。
はーい、お安い御用ですよ。
タンスに足ぶつけた。
大丈夫かい？
これくらい大したことないです。
いいかい桃太郎、男といえどお裁縫くらいできなきゃいけませんよ。
ばあさんがやった方が早いんじゃないかの。
そういう問題じゃありませんよ。ほら桃太郎、もう一回。
玉結びが難しいな。
針が刺さった。
なかなかうまくいかない。まさかこれは大丈夫だよな。
せいっ、よし、
さすがに道具の角はセーフみたいだな。
なんでやねん。
こうして桃太郎は一撃即ゲームオーバーとなるリスクと戦いながらも、打倒最強の鬼を目指して新たな人生を踏み出していきました。続く。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、桃太郎エクストリーム前半パート終わりました。いかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
はい、
20分です。
20分です。
ちょっと長丁場だね。
やっぱり休憩はいるか、
ね、いりますね。今のうちに 2,3 分休んでおいてくださいね。
はい、ありがとうございます。
その間喋ってます。
あれ、おい、
休みます。
ちょっと長男、
はい、
長
男、
あなたは休んじゃダメ。
そうなんよ。
あー、そこそこ。じゃあ喋ります。
はい、
はい、お願いします、はいはい。
前半パート早速ゲストの方が何度か出ていただきましたけども、
うん、はい、うん、おばあさん、
おばあさんね、可愛かった。
可愛かった、
可愛かったけど、
ん、
あれ、なんかおばあさん若いって言ってなかったっけ。
え、
さっきね、
ね、
ついさっき、
え、おばあさんは若いと言ったな。あれは嘘だ。
嘘かーい。
そうだよ。でもその代わり神様は可愛かったでしょ。
まあね、
まあね、
可愛かった、
うん、可愛かった、可愛かったっていうか、
可愛かったな。
予想以上に幼かったというか、
うん、
え、なんか文句あるんですか。
だと神様って言ったらさ、なんかこうおじいさんみたいなイメージがさ、
まあ、まあね、
うんうん、
でも最初はそうだったよ。
あ、そうな
ん、最初はおじいさんってことで書いてて、
うん、
まあ、原稿が出来上がりましたよ、うん、で、
はい、
まあ、四男の地図にね、ちょっとどんなものか見せてもら、はい、見せてあげた時の返しに、
うんうん、
神様は女の子がいいっていう返信が返って
きた。あ、ズズの趣味か。
そうだったかな、
この段階で。
しょうこ、このこの四男の願い叶えましょう。
叶えちゃった
。叶えた
もん。叶えちゃいました。
お前ちょっと四男にな、ね、甘すぎるよな。
うちの三男ちょっとね、
最高だね。
ベタベタに甘いもんね。
うるせえ。
だけどな、だけどな、よかったな。
よかった、
うん
うん、結果論から言えばね、やっぱり神様は、ね、
結果的にあれは
よかったよ、
うん、かったけど、う
ん、あれで正解って感じじゃない。
まあ、うん、まあ、
うん、普通のおじいさんがやるよりもね、
まあ、うん、あっちの方が可愛かったし、
そうそうそう、
面白かったし、
そうそうそう、
可愛いわ、正義、
そうそう、
うん、
いやだけどね、俺が言いたいことはある。おばあさんも
あれ
ストライクゾーンがちょっと広い。
寛大な方がいるね。
いやー、
ね、
全然いけるよ俺は。
まあまあ、
ストライクゾーン広いからね、おっさんだからね俺、
うん、もうどこ投げても当たるじゃねえか。
まあな、多少だねよな、
自分から当たりに行くスタイル。
、うん、デッドボール。
幼女の神様もいい、
おばあさんもいい、ね、しかもまだ後半パートこれからあるんでね。
そうそう、
でゲストもまだ全然これから出てきますんで、
そうですね、
後半どんなゲストが出てくるのかお楽しみということで、
はい、
はい、じゃあそろそろ始めましょうかね、後半パート、はい、
それでは、引き続き桃太郎エクストリーム後半パートです。どうぞ。
エクストリームモードに悪戦苦闘していた桃太郎はなかなか鬼退治に出発することはできませんでした。しかし自分へのダメージを回避することに必死になっていた桃太郎は類まれなる観察眼と反射神経を手に入れ、いつの間にか見切りの達人として成長していきました。そして迎えた1653回目。
ではおじいさん、おばあさん、桃太郎は鬼退治に行ってきます。
桃太郎や、あんまり無理をするんじゃないよ。
大丈夫ですよ、おばあさん。なんだか俺、今までで一番仕上がってる感じがするんです。
桃太郎や、
好き。
残念、この程度の動き完全に捉えていますよ。
今の立ち筋をかわすとは、もはやお前に教えられることは何もない。行ってこい、桃太郎よ。
はい、ありがとうございました。
ついに桃太郎は再び鬼退治の旅に出発することができたのです。
さて、そろそろ犬に出会う頃だな。なんかすごい久しぶりな感じがするな。
おーい、桃太郎さん。
あれ、犬だけじゃない、猿もキジもいるじゃないか。お前たちどうしてこんなところに。
実は桃太郎さんが神様と話しているのを空を飛んでた自分が偶然見かけていまして、桃太郎さんが消えた後すぐに犬と猿を呼び寄せたんです。
ああ、そういえばあの時お前いなかったもんな。
事情は神様から聞きました。私たちもお役に立ちたくて、早くお供にしてもらえるように神様にお願いしてきたんです。
お供は一匹より二匹、二匹より三匹の方がいいき。
それにこれならすぐにでも鬼ヶ島に勝ち込むことができますけん。
お前たち、
桃太郎さん、
キシ
ー、よーし、このまま一気に鬼退治だ。
お
ー。そんなこんなで犬、猿、キジをお供に従えた桃太郎はかつてない超スピードで鬼ヶ島にたどり着きました。しかし、
ガッハッハッハッハッ、お前が桃太郎か。俺たち鬼を退治するなどとほざく大バカ者がいるとは聞いていたが、ただのガキではないか。
久しぶりだな、鬼どもよ。ここで会ったが1653回ぶりだ。
ああ、なんだいきなり。
桃太郎さん、一応あいつらとは初対面です。
ああ、そうか。やいやい、村に悪さをする鬼どもよ。この見切りの達人ニュー桃太郎が懲らしめてやるから覚悟しろ。そらそら、見ろこの警戒かつしないかの動きを。ふんふんふんふんふんふんふん、お前らの単調な攻撃なんて今の俺には止まって見えるぜ。
小賢しい、全体攻撃をお見舞いしてやる。
ふんふんふん、全体攻撃。おい待て、そんなの前会った時には使ってこなかっただろうが。卑怯だぞそんなの。全体攻撃って俺の今まで培ってきた回避性能関係ないだろうが。
バカめ、吹き飛べ
この時、桃太郎の中で決定的な何かが切れた。
まあエクストリームですからしょうがないですかね。
ボスキャラにはよくある開幕全体攻撃ってやつっすよ。
次回に期待しましょう、桃太郎さん。桃太郎さん、
もうやめる。
え、
もう鬼退治やめる。
何言ってるんですかい。
一度負けたくらいで弱音を吐くなんて桃太郎さんらしくないっきよ。
1653回だ、
キキ。
ここまで来るのに1653回だぞ。おいしいところから都合よく参加してくるお前たちとは違うんだよ。
落ち着いてください桃太郎さん。
猿も悪気があって言ったわけじゃ。
もううんざりなんだよ。何かがぶつかっただけで即終了。いいか、即終了だぞ。それまでどんなにうまくいってても、また桃の中からやり直した。おじいさんの備前おさくねを俺はあと何回避ければいいんだよ。
でもエクストリームを選んだのは桃太郎さんでしょ。
ああ、そうだよ。だから鬼を退治に行くのも行かないのも俺の自由だろうが。大地、あんなの勝てるわけねえじゃねえか。
きっと何か突破口があるはずっすよ。それを見つけましょう。
だからそれがもう嫌だって言ってるだろうが。別にすぐにやられる俺なんかが行かなくても、他のやつが退治しに行けばいいじゃないか。
桃太郎さん、
とにかく俺はもう鬼退治なんて行かないからな。俺たちはここで解散だ。お前らも今度からは好きにしろ。いいな。
鬼の圧倒的な力を前に、1653回の人生をやり直してきた桃太郎の心はついにぽっきりと折れてしまったのです。その後、通算1654回目の桃から生まれた桃太郎でしたが、もう以前のように鬼退治を志すことはなく、おじいさん、おばあさんと三人で平穏な人生を送っていました。そんなある日のことでした。
同胞たちよ、時は来た。今こそ我らは鬼ヶ島という狭い世界を捨て、人間どもの土地を侵略する時が来たのだ。
な、鬼？なんて数だ。こいつら前はこんなにいなかったはず。まさか俺が鬼退治に行かなかったせいか、俺が鬼を退治できないとこんな結末になっちまうのかよ。クソ！
桃太郎、ここはわしが食い止める。お前はばあさんを連れて早く逃げるんじゃ。
そんな無理です、おじいさん。とても人間一人が太刀打ちできる相手じゃありませんよ。
そうかもしれん。
じゃあ早く逃げましょう。
それはできん。ここで誰かが時間を稼がんと、とても鬼からは逃げられん。
それなら俺が、俺なら鬼たちと互角に渡り合います。
それもできん。
なんで？
お前はせっかく天から授けてもらった大切なわしらの息子じゃ。血はつながっておらんが、大事な息子が鬼どもに倒されるところなどわしは見とうないんじゃ。
おじいさん。
さあ話は終わりじゃ。達者でな、桃太郎。ばあさんを頼んだぞい。さあ悪い鬼どもめ、かつて居合の達人と呼ばれたわしの剣技、とくと見せてやろうぞ。
おじいさん。そんな、俺のせいだ。俺が考えもなしにエクストリームなんて難易度を選んだから、おじいさんも村のみんなも、いや泣いてる場合じゃない。あの鬼を退治できるのは俺しかいない。桃太郎しかいないんだ。見ていてください、おじいさん、おばあさん。たとえ何回倒されることになっても、もう逃げません。俺が必ず鬼を退治します。
ではおじいさん、おばあさん、桃太郎は鬼退治に行ってきます。
桃太郎や、あんまり無理をするんじゃないよ。
大丈夫ですよ、おばあさん。
桃太郎や、
残念。この程度の動き完全に捉えていますよ。
はあ、今の立ち筋をかわすとは、もはやお前に教えられることは何もない。行ってこい、桃太郎よ。
はい、行ってきます。
通算1655回目、再び 鬼退治を決意した桃太郎の旅が始まるのであった。
そろそろあいつらと出会う頃かって、そういえば俺たちは解散したんだっけ。今思えばあいつらにも悪いことしたな。またどこかで会えたらちゃんと謝ろう。
おーい、
え、この声はまさか。
桃太郎どん、まっこと来るのが遅いでごわす。
まったく、拙者たちの身にもなってほしいでござるな。
お待ちしておりました桃太郎さん。
って誰だお前らは。
何をおっしゃる。我ら桃太郎の忠実なお供、犬猿キジでごわすよ。お忘れ申したか。
いやいや、どう見ても俺の知ってる犬猿キジじゃないんだけど。
男子三日合わざれば刮目せよということでござる。ニンニン。
強力な鬼に対抗するべく我々も新たな力を身につけたのです。
にしても外見変わりすぎだろう。いや、犬と猿はまだいい。キジ、お前に一体何があった。もうキジとしての原型をとどめていないぞ。完全に機械の体じゃないか。
自分不器用ですから。
不器用って何もそこまで。いや、そんなことよりすまないお前たち。俺は八つ当たりでお前たちにひどいことを。
気にする必要はないでござる。桃太郎殿の気持ちは我々も十分承知してるでござる。
そのおかげで我らもさらなる高みへと到達でき申した。桃太郎殿、平和を取り戻すため共に鬼退治へとチェストしましょう。
お前たち、でも俺たちがいくら強くなったとはいえあいつらの力が桁外れなのに変わりはない。正直突破口を見つけるだけでも何回負けるか
望むところでござる。
こうなったらとことん泥臭くやっていきましょうや。
戦闘データの収集と検証はアッシのスパゴンに任せてください。
お前たちありがとう。またよろしくな
桃太郎さん。
キジ、キジ、お前ちょっとチクチクするな。
自分不器用ですから。
よーし、みんな鬼ヶ島に向かって
チェスト。
こうして桃太郎たちの挑戦は始まった。鬼のあらゆる攻撃パターンを頭に叩き込み、それをもとに自分たちの動きを最適化していく。初見の攻撃を受けてゲームオーバーになれば、次はどうすればその攻撃をかわせるかを検証し、再び成長したら鬼へと挑む。この繰り返し、この攻略法に続きから始めるという選択肢はない。途方もないゾンビアタック。しかし桃太郎たちは諦めなかった。自分たちの手でこのエクストリームモードをクリアして真の平和を取り戻すために、彼らは一歩一歩突き進んでいった。そして迎えた通算2517回目。
お前が桃太郎か。俺たち鬼を退治するなどとほざく大バカ者がいるとは聞いていたが、ただのガキではないか。
久しぶりだな鬼ども。そのセリフもう聞き飽きたぜ。
あん、なんだいきなり。
では桃太郎の手はず通りに。
桃太郎さんはあの盗賊を、周りは自分たちが抑えておきますけん。
ああ、頼む。
合点承知でござる。
何をごちゃごちゃと。小賢しい全体攻撃をお見舞いしてやるわ。どめ。何この間合いを一瞬で。
無駄だ。お前の攻撃はすでに見切っている。お前は戦闘開始と同時に必ず全体攻撃を打ち込んでくる。確かに強力な技だが、金棒を振り下ろすモーションを妨害できれば発動はしない。
な、何よバカな。何かわしただと。
そして今の全体攻撃は技の成功に関わらず
一度使えば次の発動までに約1分かかる。
なぜそれを。
言ったはずだ。お前の攻撃を見切っていると。そして2度目の発動はない。俺が1分以内で仕留めるからな。
俺様の動きを見切っただと。1分で仕留めるだと。青2歳が抜かしおるわ。俺様はこれほどの子分を従えておるのだ。時間稼ぎなど造作もないわ。やっちまえお前ら。ん？どうしたお前ら。さっさと戦え。なに？
おすこーい。おさじ込みのおいどんの男気肉球張り手、受けるでごわす。おっせーい。
超一流のサルなら影分身の術など造作もないでござる。手裏剣の雨を食らうでござる。
戦闘プログラム、システム、オールグリーン、セーフティー解除、ターゲット、ロックオン、全弾発射まで、3、2、1、ファイヤ
ー。子分どもがどうしたって？
バカな！ありえん！
あとはお前だけだ！行くぞ！
くそ！こしゃくな！うわ
ふっ！そこだ！
うわ！俺様の角が！
お前の弱点は力を溜め込んでいるその角だ！道理で胴体を切っても致命傷にならないわけだぜ。
貴様どこでそれを。
100回くらい前のお前からだ。まあ実際に切ってやったのは今回が初めてだけどな。
なれ、力の制御ができん。熱い、体が焼ける。う
やったのか。
やりましたね、桃太郎さん。
我らの大勝利でござる。
まっことめでたいでごわす。
そうか、ついに倒したのか。おじいさん、おばあさん、やりましたよ。これでようやく。
桃太郎殿、
どうしたでござる。
しっかりしてくだせ。
ああ、すまない。肩の荷が降りたと思ったら急に力が。ありがとう。もう大丈夫だ。お前たちには本当に助けられてばかりだな。
何を今さら。
水臭いでござる。
仲間として当然です
よ。お前たち、
桃太郎殿、
ギジジ。
さあみんな、おじいさんたちのところへ帰ろう。
そうはいきません。
何？誰だ？
な、桃太郎殿、あそこでござる。
あれは女の人？どうしてこんなところに。
申し遅れました。私は鬼姫、先ほどあなた様が退治された鬼の頭目の妹でございます。
鬼の姫だって。
確かに小さいけれど角も生えているでごわすな。
そんなやつ、足のデータにはありませんぜ。
そりゃあそうでしょう。何せ私はエクストリームモードの鬼を退治した後にのみ現れる、いわばエクストラボスでございますゆえ。
エクストラボスでごわすか。
ってことは君を倒さない限りクリアしたことにはならないのか。
いえいえ、今さらそんな無粋なことはいたしませぬ。あなた方はきっちりかっちり鬼退治を成し遂げました。その証拠に桃太郎様の一発ゲームオーバーの縛りはただいまをもって解除されております。先ほど 急に力が抜けたのはそのせいでございましょう。
そうなのか。よかった。
では安心ついでに本題に入りましょう。桃太郎様、私と一騎打ちの勝負をいたしましょう。
え、君と？
ええ、もちろん私はあくまでおまけ要素ですので、このままお帰りいただいても結構でございます。ここで見逃したからといって人間の村に攻め込むようなこともいたしませんし、私と戦って負けたとしてもゲームオーバーになることはございませぬ。
それって戦う意味あるの？
正直ございませぬが、エクストラボスとは元来こういう仕様になっておりますので、強いてあげるなら、勝てば完全クリアおめでとう、あなたが史上最強の桃太郎ですというぐらいでしょうか。
桃太郎どん、これは罠かもしれませんぞ。
こんな怪しいやつほっといて早く帰るでござる。
女の笑顔ほど信用できないデータはありませんぜ。
よし、勝負しよう。
桃太郎さん、
まあ素敵、そう来なくては面白くありませんわ。
桃太郎殿、考え直すでござる。
いや、もともと強い鬼と戦いたくてこのエクストリームモードを選んだんだ。こうなりゃとことんやるまでさ。
桃太郎殿、
心配するな、今の俺はそう簡単にやられはしないよ。
桃太郎さん、わかりやした。いざって時はあっしが全員担いで取りますで。
ああ、その時は頼む。みんな下がっててくれ。
はじめに言っておきますけど、私結構強いですから、そのつもりでお願いしますね。
ああ、わかった。俺はものすごく強いから、そのつもりで頼むぜ。
ではでは、エクストラボス鬼姫、
史上最強の桃太郎、
いざ参る。
ついに帰ってきたんだな、俺たち。
まっこと長い旅路であり申したな。
またおじいさんとおばあさんに会える日が来るなんて、拙者感激でござる。
これまでにコンティニューした回数からして時間に換算すると。
いいよキジ、計算なんかしなくたって、俺たちは全てを成し遂げてまたこの家に戻ってきた、それでいいじゃないか。
ですね。
さあ、早く家に帰ろう。みんなわかってるとは思うが、お前たちが二人に会うのはこれが初めてということになる。そのつもりでな。
はい。
よし、行くぞ。おじいさん、おばあさん、桃太郎がただいま戻りました。
おー、桃太郎、戻ってきたか。
おかえりなさい、長旅ご苦労様でした。
風の噂でお前が見事鬼を退治したと聞いたぞ。わしはお前ならきっとやり遂げると信じておったわい。
いいえ、俺一人では到底無理でした。共に戦ってくれた仲間たちのおかげです。
あらあら、随分頼もしいお仲間たちだこと。
おばあさん、はじめまして、桃太郎さんの一の家来、犬でごわす。またお会いできて嬉しいです。
また？
いえ、何でもありません。
おじいさん、山へ柿を取りに行くときはぜひ拙者
オイラを連れて行ってください。しっかりお手伝いするっき。
よく知っとるな。ではその時はよろしく頼むぞい。
ウキキ。
そちらの鳥みたいな子もお供なのかい？
見てくれはこんなですが、キジと申します。自分不器用ですから。
そうかいそうかい、桃太郎が世話になったね。ありがとうよ。その羽もキラキラして綺麗だね。
おや、桃太郎や、そちらのお嬢さんはどちらさんかね？
ああ、そうだ。実は、二人に紹介したい人がいるんです。
こうして、鬼退治を成し遂げた桃太郎たちは、再び、おじいさん、おばあさん、そしてもう一人の新しい家族と共に幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。
キャスト、桃太郎を演じましたヒロです。ありがとうございました。
犬と鬼を演じましたユウヤです。ありがとうございました。
猿とナレーションを演じましたズズです。ありがとうございました。
キジとおじいさんを演じましたユウスケです。ありがとうございました。
おばあさんと鬼姫を演じました未来です。ありがとうございました。
神様を演じましたミオです。ありがとうございました。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ。
はい、桃太郎エクストリーム後半パートが終わりました。いかがでしたでしょうか？
いかがでしたでしょうか？
いやー、長かったね。
長かったですね、うん、
でもまあこれだけ長かったの全部聞いてくれて楽しんでもらえたんであれば、は
い、いやもう最高だ ね
頑張った甲斐があったというか
素敵なことだねそれは、ね、うん、世の中が平和
平和
まあね、聞いてくださった皆様にはね本当お疲れ様でした。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。はい、でさて後半パートでしたけども、
はいはい、
鬼姫が出てきましたね。
はいはい、オリジナルキャラでございます、
ね、なんか可愛らしいというかかっこいいというかね。
いや、かっこよかったね。
なんか急に最後の最後にね、
そうエクストラボスとして出てきましたね。
いざ参るみたいなね、かっけーと思いながら、
あの展開胸熱だよ ね
いいよ、いいの考えるね。
ありがとうございます、
ね、
いや褒めてねえよ。
褒めてよ頑張って書いてんだよ。
でも
ありがとうな、うぬぼれんなよ
いやでもね、その、うん、鬼姫をやってくれたのが、うん、その未来さん、
未来です
と、ね、ありがとうございます、うん、おばあさんもやってるんですよ、
ね、
なんとすごいよね。
そうよね、
あの使い分けっていうか演じ分けすごい、
演技の幅が広い、
ね、おばあちゃんおばあちゃんだったもんね。
おばあちゃんおばあちゃんだ
った。みんな気づきました？おばあちゃんと鬼姫が一緒の人だったってこと。
いやあれ気づかないよね。
いや俺は気づいてたよ、
まあ、最後キャストで言って
る
けど
ね
同じ場にいるんだから。
ああそうだな、うん、ああそうだ、ごめんごめん。
まあでもね、すごかった、うん、その日収録の日に初めてその未来さんとお会いしたんですけど、
うん、
もうこれこれこういう感じでおばあさんをやってくださいって俺がもうふわっと説明しただけでもうあのクオリティ一発目からすげえこの人って、
ね、いや
ね、えだって俺らなんてもうワンクール分顔つき合わせてんのにまだなんかもうグダグダしてるってこととかあるし、
ね
言うのにもかかわらず、
そこは
まあまあまあまあまあ、
そこは黙って、そこは黙って、
うん、まあね、まあね、それとね、ミオさんの神様、
二人目のゲスト、
あれもね、
よかったね、思いのほかにロリロリだった、
ね、あれはね、もうね、なんていうの、キャスティングの段階で、
うん、
もうすでにね、候補の筆頭に上がってたんですよね、
うん、あこの人だ、
そうそう、この人しかいない、知り合いの中でね。
誰かできるかな。
いやこれはもうこの人っていうね、うん、まあ、神様がロリになった段階で決まった。
来てもらってやったら、うん、ああやっぱり、
うんうん、正解だった ね
大正解だった。
そうあれは外さないんです、
ね、視聴者の特に男性諸君も、ね、楽しんでいただけたと思いますよ、うん、
ね。
特に男性
諸君今にましたんじゃないかな。
ってことでね、桃太郎エクストリーム前半と後半に分けて一本長いドラマを聞いていただきました、聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやってことでそろそろ、
そうね、
そうね、うん、
はあ
はあ、
お前らもう終わりにすると。
あ、まあ、
まあそろそろ締める流れかな。
トークのキレはこっからなの。こっから
こっからなの。
知り上がりだな。
違うの。
遅くねえかなって。
あ、違う
な。んでもっと前半とか飛ばさなかったの。
いや、うん、俺いつもほらあれだから、アクセル全開だから。
あ、そっか、
アクセル全開だからなの。
まあ、まあ、まあ、はい、
なんかあるんですか。
なんかあるんだろう、どうぞ。
まあ、シーンって言うならね、
はい、
シーンって1個だけあるんだけど、
はい、どうぞどうぞ。
なんていうかさ、幼女もおばあちゃんも全部好きだ。
おちょ、ゆうやさん最後にそれはまずいですから。最後にそんな一番重たいの分
込んできちゃって、まあ、反応に困るって言ったね。
おかしいな。
それが言いたかったことなのか。
最後に、
まあ、結果で今日のこのね、なんか全部の収録終わって思ったことは俺はそれかなっていう。
ちなみに鬼姫は。
鬼姫はもう言うまでもないでしょ。
あ、もう分かりきってたか、
うん、ね、聞くんじゃないよ。
ごめんなさいね。
なんかあれだね、このなんだろう、超大作を見て、うん、このラジオ聞き終わって戻った時に頭の中に残ってるのが長男のゆうやのストライクゾーンが広いってことだね。なんかそこだけしか残んない
の。今回第3回の放送の結果は結果長男のストライクゾーンが広い。
あ、それが判明したラジオドラマだ
った
。いやーね、これなんかバックナンバーとかでもう一回聞いたらね、
ね、
そこにしか視点が
そう
行かないよね。
ストライクゾーンにしかね、
行
か
ない。おばあちゃんもいいなみたいな。
まあでも俺みたいな人間が増えるのはいいことじゃないのか。
いいことなのか。
いいことか。
まあいい、
まあいいことだということにしましょう。
オッケー、
はい、
世の中が平和になったと。
はい、平和が一番だね。
ね、可愛いは正義だと。
その平和のために次回からも頑張っていきましょうか。
はい、
頑
張ろう。
で、次回はゲスト来てくれるのかね。
どうかな。
行きますよそりゃ。
いや来ないよ。
来ない。
いやでもなんかそろそろさ、第1回の原点に帰ってさ、
4人で
そのデコボコクワトロ兄弟のエトセトラだから。
ああ
、何、男4人だけでやるってい
うの。4人のやつもまあもういいかな。
いいかなとは思うけど、でもここまで2回3回とさ、
はい、
こう女の人にゲストに来てもらうとさ、
あ、
いざこう4人で戻るとちょっと
もう昔には戻れない。
あれなんか
もう鼻のあった時代を味わってしまったから。
こんなにむさ苦しいラジオだったかな。
まあまあな。まあ簡単に言うとむさ苦しいのは嫌なんだよな。
そうなんだよね。花が欲しいんだよね。逆に、
まあ、ぶっちゃけたね。
逆にね、
うん、
もうさらにもう一人二人男呼んで、
うん、
もっと厚苦しくしてもいいかなって気
も。俺もそれはいいな
と思う。あるけどね、
うん、
いやそれはいい。
本当にそれはない。
あ、
何言ってんの、バカじゃないの。
バカですよ
本当に。やめて。え、まあ、ぶっ飛ばすよマジで。
長男がガチゲーだ。
ちょっとそこピーゴン入れときますんで、
ね、あ、お願いします。カットでもいいよ、カットでもいいよ。
ちょっと熱くなっちゃった。
あ、まあ、ってな感じでね、まあ、次回からまた頑張っていきましょう、うん、
はい、はい
はい、というわけでね、デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ第3回放送でした。また次回をお楽しみに。
ありがとうございました。
バイバイ。バイバイ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。
中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニー。
そして、 学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.